マツコのもっと教えて横手市議会。
この時間は第2第4月曜日放送のマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。今回で32回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすく紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。今日も私と一緒に議会を身近に感じてみましょう。今日マツコをサポートしてくれるのは横手市議会高橋聖子議員です。
よろしくお願いします。
前半は厚生常任委員会の視察報告について、お話は佐々木喜一議員です。そして後半はマツコの議員の皆さんに聞いちゃいました。マツコがアンケートを横手市議会の議員の皆さんにして、議員の皆さんの素顔に迫りたいと思います。前半は厚生常任委員会の行政視察報告です。お話は厚生常任委員会の佐々木喜一議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は藤枝市とそして浜松市に行ってきたんですよね。
はい。
それぞれどのような視察内容だったのか教えてください。まずは藤枝市の方からお願いします。
藤枝市は横手市の健康の駅と似たように、体を動かして健康を守ろうという運動を通して、第1回の自治体健康寿命を伸ばそうアワード自治体部門優良賞を共に受けた市でした。
横手市にも健康の駅がありますが、さらにこの藤枝市は先進地ということだったんですね。
はい、そうだと思いました。と申し上げますのは、最近藤枝市で新しいのは、体を動かす、歩くとか走るとかということにポイントがつくという点です。達成度に応じた、様々なカードがありまして、カードを提出すると何かのお得な買い物ができるとか、何かいただけるとか、そういう、こう継続とそれから動機づけにすごく横手と違うものを感じてきたんです。
健康の益がポイント制になっているということなんですね。ポイントを貯めて地域の特産だとか特典をいただけるということなんですけども、地域活性化にも一役買っていて、とてもいい取り組みですよね。
そうだと思いました。その地域を良くしていくためには、みんなで地域を守ろうというところの観点からで、次第にそういうことに賛同する業者さんもいまして、大変いい運動、いい事業になっているように思ってきました。
はい。さて続いては、浜松市ですね。この浜松市の視察内容と特に注目した点について教えてください。
はい。横手市では4月から子育て情報サイトを開設しておりますが、実はこのモデルになっていたのが浜松の子育て支援ネットワークなんです。
なるほど。横手市の子育て情報サイト、確かハグハグという名前でしたね。
はい、そうです。浜松市ではピッピというひよこをイメージした名前になっていました。横手市の場合は行政の方でサイトを考え運営をしているわけですが、浜松市の場合は行政は案を出しましたが、プロポーザルで一般の人たちから協力をもらう団体を募ったそうです。その団体が NPO 浜松子育てネットワークピッピという団体だそうで、これは7年ほど前から活動している地域の転入者が多い浜松市ならではの情報サイト、情報発信源として充実してきたように思いました。
なるほど。そこに住む土地の人たちが運営しているということで、より多くの声が発信できるわけですね。
はい。外から来ていますので、皆さんは来て一番困ったこと、知りたい情報がなかなかと届けられていないという点から始まっていますので、自分たちはそれを今度新しく浜松に来た人たちに何とか早く簡単に伝えたいという思いなので、 さまざまな視点がありますが、基本的には自分たちが苦労した分をそれの中に取り入れて非常に使いやすいサイトになっているように思いました。
市民目線の情報サイトですよね。健康の駅の先進地である藤枝市、そして横手市の子育て情報サイトのお手本となった浜松市に行政視察に行っていただいたということだったんですけども、今回のこの視察で横手市に行かせる内容はありましたか？
大きく分けて2つあったと思います。と申しますのは、藤枝市もいろいろな事業の主体は行政がしているわけですが、運営するのは市民であるということです。うん、行政は応援している、その立場は変わらないで、まして いろいろな事業がそのニーズに合わせて、そしてそれを続けることで健康を維持できる、そういうことが主体となっていまして、横手市とはもう少し進歩した、一歩先を進んでいるような事業だなと思いました。
はい、
この事業の中で考えられるのは、市として30年ほど前からこういう事業を繰り返しているわけですが、行政とそれから市民とお医者さんのネットワークがちゃんと構築されている点だと思いました。健康推進員と言われる方が14万5千ぐらいの人口の中に1000人いらっしゃると、この方がこういう事業の推進役をしているということです。浜松市についてはこの運営をそのピッピというその団体に委ねたわけは、市民目線を大事にする、それから情報を伝えやすいようにするためには、言葉といろいろの障壁があったものを、この浜松に住むようになった皆さんが自分でこれだったらいいな、これだったらダメだな、さまざま考えた末でこういうふうに伝わりやすい、情報を得やすい、こういうサイトに作り上げた点だったと思います。どの世代でも健康に心豊かに生活できていることが大事であります。少子高齢化と言われる今は、子どもを産み育てやすい環境づくりは大きな行政の課せられた使命であると思っています。お年寄りの健康を守ることは大事です。元気に過ごしてくれるお年寄りが多ければ、子育て支援に向けての施策も熱いものになってまいります。高齢の方には健康寿命ということを今一度お考えいただき、子育ての世代には地域で見守り、今まで以上に熱い応援を目指して頑張りますので、将来を担う大事な宝をしっかり育て上げてくださるようお願いしたいと思います。
厚生常任委員会の行政視察について報告でした。お話は厚生常任委員会佐々木喜一議員でした。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは後半、議員の皆さんに聞いちゃいました。ここではマツコが議員の皆さんにアンケートを取って、皆さんのお仕事内容や議員さんの素顔に迫っていきたいと思います。今回はですね、辰巳真知子さんと、そして高橋誠吾さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。はい、さて早速ですが、今回の質問内容ちょっとピックアップしていきましょう。最近の大ニュース、最近ハマっていること、横手の一番好きなところ、こういった議員の皆さんの素顔に迫った内容となっておりますが。
そうですね、ゾッとします。
いや、そんな怖がらないでください、大丈夫です。それでは一つずつ見ていきましょう。まずはじめに最近の大ニュースを教えてください。いろいろありますね。政策条例、スポーツで街を元気にする条例を全会一致で可決したこと。真知子さんの大ニュースはどういったことですか？
そうですね、それも私も委員になってたので大ニュースに入るんですが、 そのちょっと前に大手の経済誌で子育て日本一の街っていう今年が評価されましたよね。えと思ったんですけど、まず良くも悪くも横手市の子育て支援策っていうのが注目されたってことはすごく大きなニュースだと思います。
まあ、そういった議会に関係する横手市に関係する大ニュースもあったんですけども、これもありますね。悲願だったことが事業化されたことだとかね、なんかプライベートな内容もありますね。聖子さん、
そうですね、孫誕生っていうのがありますね。
議員のどなたか分かりませんが、お孫さんが誕生したんですね。おめでとうございます。
多分川西の人でしょう。
ちょっとこれこの方大丈夫ですかね。胃カメラを飲んだやっぱりお体大事にしてほしいですね。
そうですね。
このように、市議会議員の皆さん、さまざまな大ニュースあったということです。さて続いてのピックアップは、最近ハマっていること。市議会議員の皆さんはどんなことにハマっているんでしょうか。ちょっと注目してみたいのがブログですね。議員の皆さんブログやってるんですね。
そうですね、割とこう、いろんな今流行りのツールなん でやっぱりいろんなところで発信しなくちゃいけないっていうのはありますので、
ちなみに聖子さん、横手市議会の議員さんでブログやっている方ってどれくらいになるんですか。
そうですね、3分の1ほど、8名ほどいたかと思いますので、結構情報発信している方いますので、
ぜひ皆さん、市議会議員の皆さんのブログ気になった方、横手市役所から横手市議会のページに行って、その中に市議会議員の皆さんが載っている項目がありますので、その議員の皆さんの URL 表示されております。ぜひそちらの方でチェックしてみてください。もしかしたら意外な素顔を見られるかもしれませんね。まちこさん、
そうですね、ギョギョッとします
その他にもありますね、孫と遊ぶこと、その他に自由になる時間のほとんどは子供に取られているというふうにありますが、もちこさんは最近何にハマってますか。
はい、この頃私エッセンシャルオイル、香りだけじゃなくてすごく心身にいいんですよ。
ちょっとマツコもぜひ今度教えてください。
そうですね、今度ぜひ一緒にやりましょう
はい、議員の皆さん結構プライベートでもお仕事でもいろんなことにハマっているんですね。さて続いては、これはマツコ本当に聞きたかったことです。横手市の一番好きなところは、マチコさんの横手市の一番好きなところはどういったとこですか。
やっぱり食べ物、特に果物がコクがあって美味しいところ、それからあと自然の恵みが、風景もそうですけど、雪もそうですけど、恵みがすごい豊かだなっていうところを今再認識してます。
はい、まちこさんの回答のように米や水が美味しく、当然お酒が美味しいところ、雪景色、田園風景、リンゴの花がいっぱい咲いている、自然が美しいという意見もありましたね。聖子さん、ちょっと面白いなって思ったところ、豪雪なところってありましたね。雪大変だけども、雪がある頃こそ横手の魅力が引き立つということなんでしょうかね。
やっぱり雪なければね、横手の冬のお祭りなんか鎌倉なんかもねできないでしょうから、この雪とともに一緒に暮らしていこうと思っている部分で、こんな答えがあったんじゃないかなって思いますね。
そして一番大事なのはこちらの回答ですね。人情。
そうですね、やっぱりこう知らない人にはこうしれっとするとこもあるんだけど、一旦知ってしまうとね、すっごくなんかあったかいなって、横手の人たちはそう思います。
はい、今日はですね、さまざまな議員の皆さんの素顔に迫っていきましたが、いかがでしたか、まちこさん。
なんかこう自分で全然気がついてなかったことをこう今言われてね、というふうに再認識したって感じでよかったです。
はい、議員の皆さんに聞いちゃいました。次回もね、このコーナー続けていきたいと思います。この時間は辰巳真知子議員、高橋誠吾議員にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に高橋誠吾議員からお知らせです。
はい、今日はですね、お知らせというよりもですね、
ほいほい、
この議会の FM 収録にですね、なんとお客さんが来てます。なんか職場体験ということでね、
はい、
市内の中学生の方々が来ておりますので、ちょっとその声も今日はマスクを入れていただけないかな。
あ、じゃあちょっとみんなに自己紹介してもらおうか。どうぞ。
横手明豊中学校2年の佐々木のぞみです。 佐々木椿です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあのぞみさんと椿さんに今日のマツコのもっと教えて横手市議会の収録に立ち会ってどうだったか感想をお願いします。
大きな機械や細かい作業を見ていて面白いなと思いました。
おー、椿さんはどうでしたか？
横手市議会についてあまり考えたことがなかったけど、この職場体験で身近な議会について知ることができたので良かったです。
いいですね。次はですね、ぜひ議会の方にもね、見学に来てくださいね。
ありがとうございました。
マツコのもっと教えて横手市議会、次回の放送は8月12日です。ぜひお楽しみに。